Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
このここから元気になるラジオ、体ってすごい。体を知れば自分が大好きになる。体を緩めて本来の私に戻る。体が元気になれば心も元気になって毎日ご機嫌で暮らせます。そんな体のヒントを美容鍼灸師福原由美子がお届けします。皆さんこんにちは。今週も始まりました福原由美子のここから元気になるラジオのお時間です。今日は2023年7月11日137回目の放送になります。この番組では優しく体のケアをして自分も家族も健康でいたい、そんなママや働く女性がなるほどと自分に合ったセルフケアを見つけることができる情報をお届けしています。心と体が元気になるコラム、東洋医学の養生法や自分らしく生きているゲスト様をお招きして健康の秘密を伺っています。みんなでいいとこ取りしちゃいましょう。今週も先週に引き続き、女性や子どもが安全に尊厳を持って生きていける社会づくりに貢献されている女性ライフサイクル研究所の西純子さんをお招きしております。どうぞ最後までよろしくお付き合いください。この番組はあなたが手にしたいキャリアを二人三脚で作ります。共に山を登りましょう。副業の種を見つけるビジネスオンラインコミュニティスラキャリ、世界三大荒行と言われる一つ、日蓮宗寛百日を経た副住職によるご祈祷済みのプリザーブドフラワーアレンジメントが定期的に届きます。あなたのお家と大切な人を守る明星寺お花守り定期便。楽して仕事しちゃいけないって思っていませんか？素質に気づけば楽に働ける。統計心理学をベースにしたあなたの強みを最大限に活かせるようになるセッション。あなたの社外メンター小松妙子。大切な誰かの笑顔が見たいあなたへ。そんなあなたに自信を持っておすすめします。生活彩る体に嬉しいおいしい食のセレクトショップ菜食兼備。以上4社の提供でお送りいたします。先週に引き続き、西宮在住リスナー Y さんからの質問にお答えしていきますね。7歳の息子の眼球がよく動いていて、病院行って検査しましたが、様子を見ましょうと言われました。何かできることがあれば教えてくださいということで、先週は目の働きについておさらいしました。 まあ、眼精疲労、ドライアイ、老眼、目のかゆみなどいろいろ目にまつわるお悩みってたくさんあると思うんですけど、私今年花粉症がすごく大変でですね、もう目をね、かいてしまったんですね。これね、小じわの原因、ちょっと話それましたが、小じわの原因、目の下のたるみの原因になりますのでね、ぜひね、皆さん気をつけてください。今日のコラムの最後にではですね、また目の疲れ目のツボも紹介いたします。そして、Y さんにおすすめしたいのが今日はこちら、目を鍛える眼球運動ビジョントレーニングです。これはですね、1枚の絵にバラバラに1から50の数字が書いてあります。そして大きさもバラバラです。それを60秒間順番に目で追っていくというトレーニングになるんです。これやってみるとわかるんですけれども、どこ、5番どことかいう感じ、なかなか見つからないと緊張してね、息が詰まってしまうんですね。このトレーニングをやる時のコツは3つ。広い視点で見る、リラックスして見る、そして息を止めずに見るというね、この3つが目の使い方のコツというふうなことであります。これ1から50で、私はね、20個だったんですけども、採点で言いますと普通です。でプロ野球選手レベルだと、なんと50個中40から49見えるそうなんですね。これも繰り返しチャレンジすることで少しずつ数字が増えていくということなので、また私もトライしてみたいなと思います。YouTube にもね、上がってみますので、ビジョントレーニングと興味ある方は引いてみてくださいね。はい、そして先週もお伝えしましたが、目の周りの血流を良くする疲労改善のツボは、目頭の三竹、眉頭の、間違えました。鍼灸師なのに間違えました。眉頭の三竹、目頭の生命、こめかみの太陽です。三竹、生命、太陽。ぜひこちらを調べてツボ押ししてみてください。それでは本日のリクエスト曲をお届けしましょう。ラビングキャリバーで Soul Sing。
Till I woke up with you right by my side. I didn't think that you would show up like you did, and you turned my life upside down. Oh, your love has got me high. Never wanna say goodbye. It's like my world's on fire. Like my world's on fire. This is where we're meant to be, singing to this melody. Oh, this melody. So sing, 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 sing. So sing, 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 sing. Oh, your love has filled my heart, blown my mind. Next to you, I feel fine. Oh, your love's got me high, high. I don't wanna lose you now, lose this dream, making this melody. Say goodbye. It's like my world's on fire. Like my world's on fire. This is where we're meant to be, singing to this melody. Oh, this melody.
も先週に引き続き女性ライフサイクル研究所の臨床心理士の西純子さんにお越しいただいております。純子さん、こんにちは。
こんにちは。
今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、それでは、今週からお聞きになるリスナーの皆様のために自己紹介をお願いできますか。
はい、はい、私は大阪市にあります女性ライフサイクル研究所で臨床心理士として仕事をしております。主には女性のためのカウンセリングや心理療法、それから予防意識啓発活動にも取り組んできております。
はい、ありがとうございます。かれこれ1990年からということで、もう30年近くね、
はい、
臨床心理士として活動されているということなんですけれども、
はい、
はい、先週はですね、女性のトラウマ回復の3ステップということで、お届けしましたけれども、今週はですね、先ほどの、予防啓発の活動の一つとして、講座とかをさまざまな講座をされている、はい、ということなんですが、
はい、
その中でも、親と子どもが笑顔でつながるということの活動に力を入れているということですよね。
はい、
はいはい、なぜ親と子どもなんですか。
はい、はい、長年の間、うん、女性のトラウマと回復のためのセラピーをしてきたんですが、やはりその回復していく力になるのに、うん、子ども時代に、うん、温かい大人との関係があるということがとても大事だというふうに、はい、思うようになりました。なので予防の観点から、うん、今子どもである皆さんとか子育て中の親御さんに、うん、親と子が温かいつながりを育めるように、うんうん、ということで、うん、それを応援するということで、うん、今予防啓発活動を行っております。
そうなんですね。やはり親と子のつながりというものは、
はい、
三つ子の魂100までと言いますけれども、はい、やっぱりとてもとても大事ですか。
はい、はい、愛着のつながりというふうなものを大事と思ってるんですけれども、愛着のつながりっていうのは何かって言いますと、皆さんもちょっとイメージしていただきたいんですが、
はい、
親と子の目と目があって、うん、お互いに微笑み合っている、相手の目に微笑んでる、うん、子どもの顔が映ってる、また子どもの目には微笑んでる親の、姿が映ってる、こういった姿にはそこには愛着のつながりがあるというふうに、考えられます。そういう親と子が目と目があって微笑み合う、そういう愛着のつながりを大事に育てていってほしいなというふうに願っております。
今お伺いしてですね、実際にこれ意識して知ってるかなってちょっと今自分を振り返ってたんですけど、私は子供いないので、夫とのこのつながり、愛着のつながりとか、
はい、
目と目を通じ合うって歌にもありましたけども、
はい、
これが愛着のつながりなんですね。
あ、そうですね。その一つというふうに、分かりやすく言うとその一つというふうに言えると思います。はい、こう辛い時にそばにいてくれて、例えば背中を撫でてくれるというのもその一つかもしれないですし、
はい
はいはい、その中で、アイコンタクトと言われますけれども、
はい、
目と目があって、お互いにそこに二人でいるっていうのは、そこにつながりというものがね、象徴されているというふうに思います。はい、
例えばそしたら子供ちゃんが怪我したりだとか、はい、なんか学校でちょっと辛いことがあったりとかして、
はい、
こう子供ちゃんがお家に帰ってくるとするじゃないですか、
はい、
そしてもし子供ちゃんがちょっと伏し目がちだったり、お母さんと目が合わさないといったようなことがあれば、まずママはどうしたらいいでしょう。
まずは寄り添ってあげて、そこに、うんうん、一緒にいてあげる。で、例えば感情のラベリングっていうんですけれども、はい、感情を言葉にしてあげるっていうのもいいかもしれないです。何か辛いことがあったんだね、今なんかとっても悲しい気持ちでいるんだねっていうふうに寄り添ってあげるのもいいかと思います。で、子どもさんがね、
はい、
落ち着けば、そこで聞く耳を持って、話を聞いてあげるということですよね。はい、その時決してね、
はい、
否定しないで、あ、そうだったんだね、あなたはそう感じたんだね、それは辛かったよねっていうふうに、その感情を肯定してあげるっていうことが とっても大切です。
よくあるあるだと思うんですけどね、
はい、
なんでそうなったのとかね、もっとこうしなさい、ああしなさいとか、
ええ、
こうしたらいいんじゃないとこうママ目線で、
はい、
子供ちゃんにアドバイスって、はい、される方、
はい、
あるあるだと思うんですけど、
はいはい、あるあると思います。あるある、私もやってきました。
私もやってきたなと思うんですけど、
はいはい、
これはじゃあこの愛着形成というところでは、
はい、
ちょっと控えた方がいい感じでしょうか。
そうですね、その時言いたくなる親御さんの気持ちは分かります、はい、その時にはまず親御さん自身の気持ちを落ち着かせるっていうことが大切になってきます。あ、やっぱり子供がね、
うん、
こう目の前心配だとなんかねどうしたのって言いたくなりますけれども ね、
うんうんうん、
あ、今私は動揺してるんだな、心配なんだなっていうふうにちょっと一呼吸置いて、自分自身のこう感情のラベリングというんですかね、うんうん、自分の気持ちに気づいてまず落ち着かせていただくことがまず大切と思います。で落ち着かせて、
はい、
で子供には否定的な言葉ダメとか、
はい、
否定する言葉っていうのはやはりブーなんですよね。
あ、ブーです
か。そうなんですよね。そうですね。なので、まあ、つい言っちゃうということはあるんですが、なのでできたら気持ちを落ち着かせて、
は
い、
うん、
落ち着かせてまず大人自身が自分の感情をコントロールするっていうのが大切と思います。で子供にはそこに、はい、子供の声に耳を傾けて、
うんうん、
ありのままそれを繰り返してあげる。
うん、
あ、そう思うんだね、
うん
うん、あ、何が話ね、話し出したら、あ、そういうことがあったんだっていうふうにその話を認めてあげるっていうことが必要です。で子供の方は聞いてもらうだけでね、安心して、あ、分かってもらえた、認めてもらえた、そういうふうに安心できると、
うん、
じゃあ次からまた頑張ろうっていうふうにね思えるものなんですね。
そうなんですね、
はい、
子供ちゃんにはその子供ちゃんの世界があって、そして心を立て直す力っていうのもあるんでしょうか。
はい、はい、もちろん備わった力があるんですが、そのためにもちょっと違う言葉で言いますと、
はい、
養育者の方が、
はい、
子どもの安全安心の基地と安全な避難所っていうのになっていただくっていうことがとても大切です。
もう少し詳しく聞かせてもらえますか。
はいはい、まず安全な避難所っていうことなんですが、
はい、
子どもさんがね不安になって外で、まあ、外の世界で幼稚園で学校でお友達ととか嫌なことって起こると思うんですけども、はい、そういう嫌な時っていうのは嫌だよとか怖いよとかね、
うん、
こう泣きたくなってしまって、
はい、
養育者を求めてきます、はい、小さなお子さんやとお母さんがいないだけでウェーンって泣いてね、養育者を求めるっていうことがあります。でこの時に子どもが養育者を求めて、養育者のもとで安心させてもらう、
うんうん、
落ち着かせてもらう、自分の不安な気持ち怖い気持ちを落ち着かせてもらうということで、うん、子どもの気持ちもね落ち着いてくるんですよね。そうすると心に充電ができます。
心に充電、
はい、
いい言葉ですね、
はい、で充電ができると、うん、今度は子どもが自らじゃあまた外の世界に探索を始めるんですね。外の世界に出て、ね、あ、もっと今度やってみよう、見てみよう、知ってみようっていう風にね外の世界に出ていきます。でこの時には養育者っていうのは、
はい、
安心の基地になってるわけです。なので基地があるからこそ外にじゃあ向かっていろいろやってみようっていう風に出ていけるわけですね。
基地があるからこそ出ていける。
はい、でも出て行っても必ずね、
うんうん、
不安や嫌なこととかね、
うんうん、
ことが起こるので、その時には戻ってくる。で戻ってきてまた充電できると外に向かって出て行けるという風になります。そうした時にそこには安心感の輪ができるという風に、まあ、考えられています。
安心感の輪が家庭にあるのとないのでは違います
ね。そうですね、養育者と子どもさん、
はい、
親とこの間にこの安心感の輪ができている、これが愛着のつながりというふうにも説明できるものです。でこれがあると、はい、将来の、まあ、対人関係、人との対人関係だったりいうことにも、それから自信を持って自分の 自信を持って外の世界に向かってやりたいことをやりつつ、うん、それからまた人とも安心できる関係を作っていくということの、まあ、そういう土台になっていきます、うん、まあ、安心感の輪がだんだん広がっていくということですね。
安心感ってすごく大事なんですね、
はい、
うん、こう改めてこの言葉にして今こうしてお聞きするとですね、安心感って普段何でしょう、うん、見えないと言いますか。
そうですね、
見えないものがゆえに、
はいはい、
意識していないがゆえにこう大事にするということをなんか忘れてるなってちょっと今思いました。
あ、はい、
うんうん、でも本当に大事ですね。
そうですね、うん、はい、でもそこに今ここにいて安心できる人、安全な人といると、まあ例えばですけれども、はい、心も落ち着いて、呼吸も穏やか で、
ね、
目と目もあって、はい、お互いに笑顔でっていうような時っていうのは、そこには安心感っていうのがあるものだと思います。
そういうことですね、
はい、
なるほど。こう今コロナになってからマスク生活だったりしてお口が見えなくって、
はい、
まあ、そんな中でこう絆といいますか、オンラインになることで良かったこともあるんだけれども、
はい、
こう絆というものがいろんな形を変えて今存在していると思うんですけれども、はい、その親と子のその絆というのはどうやってできていくんでしょうか。
あ、そうですね、今お話しさせてもらったように、
はい、
このつながりっていうのが絆になりうるわけです ね、
そういうことですね。
安心感の輪があるっていうのが、はい、親と子の絆っていうことになります。
そういうことですね、
はい、それが子どもの中にできると、もう実際にね、親がいなくっても心の中に安心感の輪があるので、
はい、
いろんな人とこうつながっていけるというふうに、はい、考えられています。
そしたら例えばですね、
うん、
この今のお話を聞いててリスナーのママさんがもし、ああちょっと私子育てちょっと今まで失敗してきたかもなと、子どもちゃんがガミガミ言い過ぎてたかもなと、あるいは、下のお子さんが生まれてね、お姉ちゃんお兄ちゃんがちょっと手薄になっちゃって寂しい思いをさせてしまったなっていうママがもしいたとしたら、
はい、
そのママは今から何を心がけたらいいでしょうか。そのお兄ちゃんお姉ちゃんのちょっと寂しい思いをさせてしまったお子さんに対してどんなことからやっていけばいいでしょうか。
はい、そういうふうにね気づかれるっていうのは素晴らしいなと思います、う
ん、はいはい、
決して遅くはないです。
そうですか。
はい、私も子供が大きくなってからもっと、はい、こうすればよかったということで今できることをやろうというふうに思うようになりました。
そうですか、
はい、でできることとしては今目の前の方とのコミュニケーションっていうのを大事にしていただくっていうことです。これ1日5分でいいので子どものリードについていくコミュニケーションのスキルを使ってもらうというのが一つの、まあ、ヒントになります。
あ、ちょっとこのお話は純子さんからのリスナーの皆さんへのプレゼントですね。
あ、はい
はい、1日5分でいいので、
はい、子どものリードについていくコミュニケーションスキルです、
はい
はい、これは私が取り組んでいる親子の心理療法 PCIT というものがあるんですが、そこで使うスキルなんですが、はい、この PCIT のスキルはどんな親御さんにも子育てにも役に立つので、
はい、
ぜひ紹介させていただきたいなと思います。
この PCIT というのは、子どもさんのリードについていくということなんですか。1日5分でいいんですね。
あ、そうですね。 PCIT はもともとは問題行動、はい、行動の問題があるお子さんとそれに困っている親御さんへの心理療法なんですけれども、そこで学んでもらうのに1日5分のコミュニケーションスキルっていう、1日5分取り組んでいただくコミュニケーションスキルっていうのがあるんですね。主には遊びの中でやっていただくんですが、まあ、大きなお子さんだともう遊ばない、一緒に遊ぶことは少ないと思うんですが、もう5分でいいので今からご紹介する5つのポイントを、
はい、
はい、
ね、
ぜひ実践いただけるといいなと思います、
はい、では5つのポイントを簡潔に教えていただきたいと思います、はい、
まず1つが、
はい、
具体的に褒めるということです。素敵とかね、素晴らしいっ っていうふうな一般的な褒め方なんですが、はい、あでもこの、絵が素敵だねとか、あこれができるようになってすごいねとか、何か具体的に褒めるとさらに子どもには伝わりやすくなります。はい、子供褒められるととっても嬉しいんですね、うんうんうん、嬉しいとまた頑張ろうっていうふうにね、うん、思うんですね。なので一つ目が具体的に褒めるです。
はい、二つ目お願いします。
はい、繰り返すです。で、子供の言った言葉をそのまま繰り返すです。はい、
そのまま繰り返す。
はい、そのままです。で、そのまま繰り返してもらうことで、あ、自分のことを受け止めてもらってる、理解してもらってるっていうふうに子供が、はい、関心を向けてもらえてるっていうことでとっても嬉しくなりますよね。で、繰り返してもらうことで今度は自分が主人公になって自らお話をしてくれるようになっていくと思います。そしたらどんどんね、繰り返してお話聞いていかれるといいと思います。
はい、そして3つ目は、
3つ目は真似るです。子どもさんがしてる、遊びだった遊びを一緒に、じゃあ私もやってみようって真似てみたりっていうような姿勢や仕草を真似てみたりっていうようなね、真似するっていうような、
これはちょっと楽しくできそうですね。
あ、そうですね。そうすることで、はい、お子さんもまた親御さんの真似をしたりね、してくれると思います。
はい、そして4つ目は、
4つ目が行動の説明です。あ、今、例えばですが、遊びの時間だと今電車を走らせてますとかね、あ、ブロック積んでますとか、実況中継をしてもらうということですよね。
これも楽しそうですね。
はい、そうですね。やっぱりこういうふうに言葉に行動を説明してあげると、あ、見てくれているっていうふうなのも伝わりますし、自分に関心向けてくれてるっていうのが伝わります。それから子どもは集中力が出るんですね。行動を説明してもらうとね、どんどんそこに集中していくっていうのがあるのでね、はい、ぜひやってみてください。
はい、そして5つ目は、
はい、すごい大事なんですが、一緒に楽しむっていうことです。エンジョイする。
エンジョイ、
はい、特に遊んだりいう時間がね、うん、エンジョイの時間だと思います。一緒に楽しい時間をぜひ、はい、過ごしていただきたいと思います。
はい、ということで、この5つのスキル、ぜひですね、このアーカイブ残りますので、ぜひ繰り返し聞いていただきながら身につけていただきたいと思います。はい、純子さん、先週今週にわたりまして、
はい
はい、とても貴重なお話をありがとうございました。はい、
このようなね、話す機会をいただきまして、本当ありがとうございました。
Right next to you But it's holding on
FM ギグ福原由美子のここから元気になるラジオ。
風に咲く。
はい、西純子さん、先週に引き続きありがとうございました。
ありがとうございました。
は
い、
子どもの未来を応援する私たち大人もですね、はい、未来って大事と思うんですけど、
はい、
純子さんの今年の何かビジョン、はい、目的。
そうですね。はい、今年はコロナが明けて自由に外に出れるようになったので、人とこうして直接会って楽しくお話しするっていう機会をね、増やしていけたらいいなと思います。
はい、また何か楽しいことを企画してください。
はい、
はい、ということで、本日も皆様元気でお過ごしください。
子どもたち駆け回り